はじめは、自助、共助、公助の理念で実現する災害に強い逃げないで済む町、新宿。仮称、新宿区災害対策推進条例の制定に向けてご意見をお寄せください。ということでお伝えします。首都直下地震などの差し迫る大震災に備え、被害を最小限に抑え、早期復興を可能にする減災社会づくりが強く求められています。これを受けて区では平成25年4月施行を目指し、仮称新宿区災害対策推進条例の制定に向けて検討を進めています。今回はパブリックコメント、意見公募により、条例の基本的な考え方、災害対策における区、区民、事業者の役割、区が取り組む重点的な災害対策など、条例の制定内容へのご意見を伺います。条例の制定内容は、本庁舎4階の危機管理課、本庁舎3階の広聴担当課、本庁舎1階の区政情報センター、特別出張所、区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。では、条例の制定内容をお伝えします。条例の基本的な考え方。目的。新宿区における災害対策の基本方針や、区、区民、事業者などの役割を明らかにし、災害対策の総合的、計画的な推進を図り、区民などの生命、身体、財産を守ります。災害対策の基本方針。減災の視点に立ち、自助、共助、公助の理念に基づき、区、区民、事業者などがそれぞれの役割を果たすとともに、相互に協力しながら災害対策を推進します。新宿区地域防災計画の推進。区は災害対策基本法に基づき策定する地域防災計画により、災害対策を的確に実施します。次に、災害対策における区、区民、事業者の役割を明らかにします。まず、区の役割。迅速で的確な災害対策、都市の復興と区民生活の再建への取り組み。区民、事業者、防災区民組織、防災関係機関、ボランティアなどとの連携と協力。区民などの年齢、性別、言葉、文化などの違いを十分に認識した災害対策の推進。次に、区民の役割。飲料水、食料などの備蓄、住居の耐震性の確保、家具転倒防止対策の実施。事業者、ボランティア、区、都などの防災関係機関との協働による災害対策、生活の再建と地域の復興への取り組み。そして、事業者の役割。区民との連携による災害対策への取り組み。施設の耐震化などの安全性向上や、事業所防災計画、事業継続計画 BCP の策定。次に、区は次の災害対策に重点的に取り組みます。災害予防対策、減災まちづくりの推進。災害に強いまちづくりの推進。区施設、民間施設の耐震性の強化と家具転倒防止対策の指導ほか。災害応急活動体制の整備。事業継続計画 BCP の策定。災害に備えた情報連絡体制や災害対策施設の整備。他の地方公共団体との協力協定の締結ほか。地域防災力の向上。防災区民組織、防災ボランティアの育成、支援。地域防災ネットワークづくりほか。防災知識の普及・訓練の実施。防災知識の普及や情報提供による区民の防災意識の向上、防災訓練の積極的な実施ほか。災害応急対策。災害対策本部を中心とする情報収集・伝達、避難誘導、医療救護などの救援活動の的確な実施ほか。帰宅困難者対策。 区民、事業者、国と防災関係機関などと連携した一斉帰宅の抑制や一時滞在施設の確保など総合的な帰宅困難者対策の推進ほか、復興対策、国と関係機関などと連携した都市の復興、区民生活の再建と安定ほか、以上が条例の制定内容です。さて、条例の制定内容へのご意見をお寄せください。パブリックコメント制度、意見公募。ご意見には住所氏名のほか、区内在勤在学の方は勤務先、学校の名称、所在地を記入してください。氏名などの個人情報は公開しません。提出先、こちら11月21日水曜日までに危機管理課、危機管理係へ必ず着くように郵送、ファックスまたは直接お持ちください。新宿区ホームページからも受け付けます。以上、詳しいことの問い合わせは郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎4階危機管理課、危機管理係、電話 5273-4592 番、ファックス 3209-4069 番へどうぞ。仮称、新宿区災害対策推進条例の制定に向けてご意見をお寄せください。でした。次は、新宿区暴力団排除条例の制定についてです。この条例は区民の皆さんの安全で安心な生活を確保するために制定したものです。平成24年、第3回区議会定例会で条例案が可決され、12月1日土曜日から施行します。区の契約事務、区立施設の利用、生活保護の受給など、区の事務事業から暴力団を排除するとともに、区や区民などの責務を明確にし、警察など関係機関との連携を強化しながら、地域社会全体で暴力団排除を進めていきます。条例の主な内容です。まず、基本理念です。暴力団と交際しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れない、暴力団を利用しない。次に、区の責務です。区は区民の皆さん、事業者、警察など関係機関との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進します。区が取り組むこと、公共工事、補助金などの交付、区の施設の利用、その他区の事務事業全般からの暴力団排除、生活保護からの暴力団排除、不正受給の防止、暴力団排除活動の機運醸成のための広報啓発、区民の皆さんや事業者が行う暴力団排除活動に対する支援、青少年の教育育成に携わる方への支援、区の施設や公共の場所で行われる行事などからの暴力団排除。以上です。続いて、区民事業者の責務です。区民の皆さんや事業者は暴力団排除につながる情報を知ったときには、区や警察などにその情報を提供するとともに、区が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めます。区民事業者に守っていただきたいこと、再建回収や紛争解決などのために暴力団員や暴力団を利用しないこと、暴力団関係者などに金品など暴力団の利益につながるものを提供しないこと。以上です。なお、条例の詳しいご案内を12月1日土曜日の日刊6紙、朝日、産経、東京、日本経済、毎日、読売、この朝刊に織り込みます。お問い合わせは本庁舎4階危機管理課、危機管理係、電話5273-4236 番、ファックス 3209-4069 番へどうぞ。以上、新宿区暴力団排除条例の制定についてでした。続きまして、児童虐待防止推進月間のお知らせです。気づくのはあなたと地域の心の目。11月は児童虐待防止推進月間、子どもたちの明るい笑顔のために。区では子ども総合センター、 3カ所の子ども家庭支援センターを中心に、子育て支援と児童虐待の防止に努めています。新宿区で起きた子ども虐待の最初の通告、相談窓口は、子ども総合センター、子ども家庭支援センターです。子どもを守ります。子ども総合センター、子ども家庭支援センター。子どもと子育て家庭からの相談を受け、在宅サービスの情報提供、3歳までの乳幼児と保護者が利用できる乳幼児広場での居場所づくり、仲間づくりを支援しています。また、子ども総合センターでは、発達に不安のあるお子さんの相談をお受けするとともに、療育支援をしています。子ども家庭・若者サポートネットワーク。虐待などが原因で支援が必要な家庭に対応するため、子ども家庭・若者サポートネットワークを、要保護児童対策地域協議会として位置づけ、区と関係機関が連携しています。サポートネットワークは、東京都児童相談センター、警視庁少年センター、警察署、医師会、家庭裁判所、子ども人権委員、民生委員、児童委員、区内の福祉、保健、教育関係機関、団体などで構成しています。オレンジリボン運動。子ども虐待防止のシンボルとして、オレンジ色のリボンを広める市民運動です。リボンには、子どもの虐待の現状があることを広め、虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるように、との思いが込められています。区では、福祉、保健、教育関係の職員を中心に、オレンジリボンを着用しています。虐待かな?心配だな?と感じたら、お知らせください。いつも泣き声や怒鳴り声が聞こえる。不自然な傷やあざがある。衣服や身体がいつも汚れている。小さな子供を家に置いてよく外出する。子供の怪我や病気を医者に見せない。地域の中で孤立しているなど。虐待を通告した方が特定されたり、秘密が漏れることはありません。通告は匿名でもお受けします。さて、相談お問い合わせはこちらへお願いします。子ども総合センター、新宿 7-3-29、新宿ここから広場内、電話 3232-0675 番。信濃町子ども家庭支援センター、信濃町20、電話 3357-6855 番。えのき町子ども家庭支援センター、えのき町36、電話3269-7345番。中落合子ども家庭支援センター、中落合2-7-24、電話3952-7752番。東京都児童相談センター、富山3-17-1、電話3208-1121番と以上です。ところで、養育家庭体験発表会が開かれます。東京都では様々な理由で親と一緒に暮らすことができない子どもたちを一定期間家庭に迎えて家族と一緒に暮らし養育していただく養育家庭制度を推進しています。より多くの方にこの制度を知っていただくため養育家庭体験発表会を開催します。日時は11月6日火曜日午後2時から4時。会場は新宿 7-3-29 子ども総合センター。内容は、養育家庭制度説明、体験発表、意見交換です。共催は東京都児童相談センター。申し込みは電話で、えのき町子ども家庭支援センターへどうぞ。先着40名です。以上、児童虐待防止推進月間のお知らせでした。変わりまして、23年度決算の概要をお知らせします。平成24年第3回区議会定例会で23年度の決算が認定されました。一般会計を中心に概要をお知らせします。財政収支、一般会計特別会計の財政収支。23年度は特別区税や特別区交付金が増収となったものの、生活保護費などの義務的経費の支出が大きく伸び、経常収支比率が 前年度に比べて 0.3 ポイント悪化するなど、区を取り巻く財政環境は引き続き厳しくなっています。こうした状況にあっても、区民サービスの向上に努め、喫緊の課題に対応するため、これまで積み立ててきた基金、区の貯金を有効に活用しました。この結果、一般会計決算の実質収支は黒字になりましたが、実質単年度収支、実質収支から基金の取り崩し、積み立ての影響額と前年度の実質収支を除いたものは、3年連続の赤字となりました。一般会計の財政収支は次の通りです。マイナスとお伝えするのは減です。では項目ごとに23年度、22年度、そして増減をお伝えします。項目、まず歳入総額。23年度、1344億8129万5千円。22年度、1341億4492万4千円。増減、3億3637万1千円。うち特別区税、390億5458万6千円。383億4389万2千円。7億1069万4千円。うち特別区交付金、264億5737万6千円。244億8347万4千円。19億7390万2千円。歳出総額、1304億8817万9千円。1299億5552万1千円。5億3265万8千円。形式収支、39億9311万6千円、41億8940万3千円、マイナス1億9628万7千円。翌年度に繰り越すべき財源。なお、22年度は自己繰り越し分、年度内に契約などを行い、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかった事業費。23年度は名許繰り越し分、事業が終了せず翌年度に繰り越す事業費。3620万7000円、6700万1000円、マイナス3079万4000円。次に実質収支、39億5690万9000円、41億2240万2000円。マイナス1億6549万3000円。単年度収支、マイナス1億6549万3000円、1億251万3000円。増減はありません。続いて積立金、21億1283万8000円、21億3459万6000円。マイナス2175万8000円。積立金取り崩し額、35億円、50億円、マイナス15億円。実質単年度収支、マイナス15億5265万5000円、マイナス27億6289万1000円。増減はありません。そして、経常収支比率、23年度が 88.1%、 22年度 87.8%、 増減 0.3 ポイントと以上です。なお、単年度収支は実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額、経常収支比率は区税などの経常的な収入が人件費や施設の維持などの経常的支出にどれだけ当てられたかを示す比率。 70% から 80% が適正水準とされ、この比率が高くなるほど財政に余裕がないことを示します。以上です。次は一般会計の性質別経費です。なお、波数処理の関係で合計数値や構成比が合わないことがあります。 では性質別経費ごとに23年度の決算額構成比、22年度の決算額構成比、そして前年度比の増減額増減率の順にお伝えします。マイナスというのは減ということです。まず義務的経費です。23年度716億、 54.9%、 22年度684億、 52.6%、 前年度比32億、 4.7%。 次は投資的経費です。23年度117億、 9.0%、 22年度156億、 12.0%、 前年度比マイナス39億、マイナス 24.7%。 続いてその他経費です。23年度472億、 36.1%、 22年度460億、35.4%、 前年度比12億、 2.6%。 合計です。23年度1305億円、 100%、 22年度1300億円、 100%、 前年度比5億円、 0.4%。 以上、一般会計の性質別経費でした。続いて特別会計の財政収支です。では会計別に予算減額、前年度比及び収入率、執行率、そして増減率をお伝えします。マイナスとお伝えするのは減ということです。なお、老人保険特別会計は経過措置期間が終了したため廃止となりました。まず、国民健康保険特別会計です。歳入歳出予算減額339億9282万3000円、前年度比6億9913万7000円、増減率 2.1%。 歳入決算額335億1549万5000円、収入率 98.6%、 前年度比24億499万2000円、増減率 7.7%。 歳出決算額329億9924万4000円、執行率 97.1%、前年度比22億7947万円、増減率 7.4%。 次は介護保険特別会計です。歳入歳出予算減額196億3397万6000円、前年度比6億5051万5000円、増減率 3.4%。 歳入決算額187億5734万円、収入率 95.5%、 前年度比7億2433万4000円、増減率 4.0%。 歳出決算額185億3267万3000円、執行率 94.4%、 前年度比6億8132万3000円、増減率 3.8%。 続いて後期高齢者医療特別会計です。歳入歳出予算減額59億1719万8000円、前年度比1億4233万5000円、増減率 2.5%。 歳入決算額56億2599万9000円、収入率 95.1%、 前年度比2億1033万1000円、増減率 3.9%。歳出決算額56億311万8000円、執行率 94.7%、 前年度比2億1207万9000円、増減率 3.9%。 代わって老人保険特別会計です。歳入歳出予算減額0円、前年度比マイナス3774万5000円、増減率改減。歳入決算額0円、収入率ありません。前年度比マイナス3366万6000円、増減率改減。歳出決算額0円、執行率ありません。前年度比マイナス3366万6000円、増減率改減。以上、特別会計の財政収支でした。23年度決算の概要の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。